どうぞお座りください。それでは本日の聖書の箇所を読みします。ヘブル人への手紙の13章10節から16節を読みいたします。443ページ、ヘブル人への手紙の13章10節から16節を読みします。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしみを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。じゃあ一言になります。天の神様、御言葉を感謝いたします。あなた様が御言葉をくださることを通して私たちがあなた様をさらによく知ることが許されてありがとうございます。どうか誤りやすい私たちの心でありますから、御霊が守ってくださいまして、正しく知っていくことができますように、そしてあなた様をさらに喜び、また喜んでお仕えすることができますように、このしばらくの時間を御手に委ねます。イエス様のお名前によって本願いたします。アーメン。前回からこの祭壇の内容、すなわち私たちキリストにあって贖われたもの、新約の民につきましても祭壇があるということ、それを中心に学んでおります。旧約聖書の中の一つの大きな祭壇の働きが、動物を贖いの生贄として捧げること、それを捧げる場所として祭壇があって、そこで肉が焼かれ、脂肪が焼かれて、その煙がなだめの代わりとして天に上がっていくんだ。でそこから捧げられたものを神様が受け止めてくださるのだというのが、その祭壇の一つの大きな柱であったということを確認しました。そうしますと、私たちはすでにイエス・キリストの贖いをいただいているわけですから、その意味での、生贄を捧げる祭壇というのは、新しい神の民には必要がないということになります。で、そして実際、私たちがいただいている、そのキリストにある、神の国に入っていく、その中では、祭壇はないわけですね。確認しましたように、至聖所の縦横高さが全部同じであるという立方体のその形、その成就が神の国のサイズであるんだということ、違うサイズであるということを確認します。すなわち、神の国は至聖所の成就、あるいは至聖所の写しが、ごめんなさい、神の国の写しが至聖所としてあった。で、至聖所の中には祭壇はないわけですね。で、それはなぜかというと、そこには一辺の罪の問題もなく、罪を捧げる祭壇がそこには必要がないからだということ。そうしますと、私たちが新約の民として祭壇がまだあるという、そのヘブル人への手紙の意図するところは何かというところをこう前回学んでいっております。それは確認することになりますけども、生贄を捧げる祭壇という、こう、一つの意味を大きく取りましたが、祭壇そのものの本当の意味は、その、 動物が殺されてその命を取られるというのはその横でなされることであって、そこで用意された整えられた肉と脂肪が祭壇の上で焼かれる、ですから捧げるという機能を持つその部分が祭壇としてこう一つ大事であるということをしました。まあ、罪の問題がなくても、私たちにはその神に捧げるという点での祭壇の働きというものがあるというのがこのヘブル書の著者の主張である。そうしますとその新約の民がその神に捧げるということを表すその祭壇に何を捧げるのかということが大事なことになるわけですね。で前回はダビデの言葉を中心にして確認しました。砕かれた悔いた魂というもの、それが生贄に勝るもので神様が喜ばれるとありました。ですから本当のその捧げ物としてあるのは砕かれた悔いた魂に基づいてのものであるということを確認し、前回はそれをその心に基づいた良き技が神様に捧げられるのだというところまで確認いたしました。今日もその視点でもう少しこう見ていきたいと思います。旧約の時代のその祭壇のことがありましたが、聖女の外にあるそのいわゆる贖いのための動物をほふって焼く祭壇だけが祭壇ではなかったっていうのを見ましたですね。その死聖女のその聖女があって、その後ろに死聖女がありますけど、その聖女の中にも祭壇が実はある。それは香りの祭壇、香壇っていうのがある。形はほぼ同じですがサイズが違うもの。そこには神様に指定されたその調合された油をそこで用いて神様になだめの香りを常に捧げていくというそういう場所だということがありました。でそれは死聖女の前ですから、ある意味で動物の生贄を捧げる祭壇よりももっと神様の御臨座に近いところという意味での意味があります。でこの祭壇のことを捉えて実はダビデが次のようにこう述べています。詩編の141編の12節ではこのように書かれております。私の祈りが御前への香りとして香として私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますようにというふうになっています。ですから香壇のそのそこに立ち上がっていく香りというものと、ダビデはそれは祈りなんだというふうに解釈しているわけですね。私の捧げる祈りがその香として神様の思いに立ち上がっていくんだというこういうことをこう言っています。またこの内容を捉えた黙示録の表現があります。黙示録の5章の8節、これはもう神の悔いの前の終末的なところの中でこう語られる文章だと思うんですけれども、巻物が読まれないところでのことですが、5章の8節ではその中でこのように書かれています。黙示録5章の8節、彼が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この香は生徒たちの祈りである。またとあります。また8章の3節でも同じ内容に似た内容出てまいりますが、またもう一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に下げるためであった。これは香壇で下げられているものと、それは生徒たちの祈りというものが一つに理解されています。ですからこのダビデの言葉と黙示録の言葉を合わせてみても、死聖女に最も近いその香りが捧げられていくっていうものを、実は砕かれた悔いた魂を持って神様に捧げる祈り、これが神様のところに捧げられて いただくんだっていう、まあ、あの旧約の時代にすでにそういう意味をこう理解しているわけですね。ですから祈りというものはその動物の生贄としての祭壇じゃない公壇のところでですね、神様に本当に捧げられて砕かれた悔いた魂の祈りが神様が受けて止めてくださるという捧げ物だという理解をダビデもこう持っていたわけですね。ですからこれもその祭壇というものが単に罪のための生贄を捧げる場所ではなくて、私たちの悔いた砕かれた魂に基づいた祈りを捧げていく、それが祭壇、神に捧げられて必ず受け止められるんだ、そういうものだということがあったわけですね。ですから砕かれた悔いた魂っていうのが一番の、あのコアなんですけども、それに基づいて一つ出てくるのは祈りとして捧げられていきますし、もう一つは前回見た良き技っていうのがあるわけですね。まあ、その良き技の部分っていうのをあの見るとしますと、まあ、前回見ましたところですが、パウロの言葉にあるローマ人への手紙の12章の一節の言葉をもう一度確認いたします。ローマ人への手紙の12章の一節、ローマ 12-1、 あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。まあ、こういうように書かれております。また、6章の3節、ローマ人への手紙の6章の13節でもこのように言われております。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。まあ、特に12章 でありますと、これはその私たちが死んだ動物の肉を捧げるのではなくて、むしろ生きた私たちの体を持って神様のために良き技を捧げていくということにしなさい。これの方が本当の霊的な礼拝だと言ってるんですね。ですから生贄が捧げられるというその礼拝の姿は旧約聖書の中の神殿礼拝をこうパウロは頭に入れてるわけ。その中でそれが私たちはもう動物の生贄を捧げるという形での礼拝はもう終わってるんだから、しかし礼拝という時にこの私たちの死んだ肉ではなくて生きた体を用いて良き技を捧げるという、これが旧約の生贄に代わるものとして私たちが神に捧げるものだ、それをしているということが霊的な本当の礼拝であると言っています。で、まあ、この礼拝というものが私たちの日常的な毎日のことだと言っているわけですね。ですから主の御栄光のために砕かれた悔いた魂に基づいて神様のために自分たちの身を用いてご栄光のために技をなすこと、それを捧げていくっていうのが毎日の私たちの、これは霊的な礼拝の文脈で私たち生きているということ、そういうことをこうパウロは念頭に置いて、まあ、語っています。まあ、このように礼拝共同体としての姿から考えますと、私たちが今捧げている礼拝も旧約の神殿礼拝の成就の形ですね。ですからここには私たちが神様の前に良き技をこう捧げているという部分があります。私たちは神に感謝して、まあ、今日賛美の生贄とありますが、その砕かれた悔いた魂、キリストにあっていただいているそれに基づいた賛美をいたしますし、神様の前に私たちは献金を捧げます。このような姿も一つの私たちが礼拝の神様に砕かれた悔いた魂に基づいて捧げているものであり、また祈りもその中に数えられているということ、これを私たちは見ております。パウロの言葉で第一コリントの10章の31節、まあ、有名な言葉ですね。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ 神の栄光を表すためにしなさいと言っているのも、霊的な礼拝として私たちが生きた体を持って捧げているこの良き技である。まあ、この関係の言葉として捉えるものです。で、まあ、このように考えますと、祈りにしろ、良き技にしろ、まあ、私たちの賛美にしろ、これは砕かれた悔いた魂、キリストに会っていただいて砕かれた悔いた魂に基づいて神様に捧げるものがある。それが私たちの新しい契約にある者たちのこの持っている祭壇を通して捧げられていくものなんだということが、まあ、ヘブル書の著者もパウロの言葉と同じように共有しているということになります。ところがですね、もうちょっと考えてみますと、さて例えばそのエデンの園を考えていただくどうでしょう。エデンの園もある意味で死聖女の姿ですね。神様と神の民が一つにありましてあります。しかしながら彼らはそこで何にもしないで毎日神様と一緒にいてずっとこういるのかと、そういうことじゃないわけですね。そこでは神様から与えられております地を耕すこと、管理をすること、神様に与えられた使命をこう行っているわけです。でそこに彼らはその技を神様のもちろん栄光のために捧げているわけですね。でもその時に彼らは祭壇がないんですね。私たちは今その砕かれた悔いた魂に基づいて祭壇をこうお通し捧げると言われている、そういう表現がパウルにしろヘブル書の著者にしろこうされています。ところがエデンの園でその良き、いわゆる我々が今言う良き技にあたるものを神の民であるアダムといえば捧げているわけですね。でもそこには祭壇の存在はない、死聖女ですからないわけですね。なのに私たちはまだキリストにあって贖われたものなのに、まだ祭壇ということを通して捧げていくということの中にやっぱり考える必要があると。でそれは何か、やはりこれは罪との関係の中でもう一度見てみる必要がある。いやいやいや、先ほどキリストにあって私たちすでに贖われたものだから、罪の問題の解消のためのその生贄を捧げる祭壇はないはずでしょということで、それはそうなんですね。私たちは決してもう一度イエス・キリストを捧げる祭壇が必要なわけではないわけです。しかしながら私たちが今新約キリストにある新しい契約が立っている民として良き技を捧げるときのその内容を考えていただきたいと思います。私たちは信仰によって自分たちの生きた体を通し捧げるものをしています。心からの信仰に基づいた祈りをしています。でもそれらを見たときに、真実に全く純粋に罪の問題がない捧げ物を私たちは捧げられているのか、多分というか絶対にないはずです。私たちは罪の問題はもちろんキリストにあって解決されています。責められるという点に、裁きという点には取っていただいています。しかし私たちにはまだ罪の残余があります。ですから皆さんはもう十分自覚されていると思いますけど、私たちの行うことにおいては、たとえそれが信仰によって自分にとってはもう最も純粋な形で神様に捧げた技だということがあったとしても、そこには罪の影響があるし、罪を自覚する部分があるんです。地上にあるものが全く純粋に罪の問題のない神様への捧げ物を良き技と捧げることができない。もちろん私たちの内側は御霊によって変え続けられますから、良くなっていくということを止めることはできません。しかしながら地上における私たちの歩みで罪が私たちに影響しないという姿は完全には現れません。ですから私たちが信仰にあって尊い捧げ物をするということは尊いことなんですけれども、決して完全で純粋な罪の問題の全くないものはないんです。何か良き技をその瞬間本当にできたと自覚していても、それを人に称賛されたとき、なんとなく自分の心に違うものが湧いてくるということだってあるわけです。ですからその意味では私たちが持っている弱さは、パウロの ロマ書の7章にある告白のように、常に罪ある姿の中で誘惑を受けている者と神のために栄光を表したいという良き律法の内容が常に葛藤しているのが私たちの姿です。その葛藤を克服しながら捧げるということをできているわけですが、しかし同時に罪の問題もやはりそこには負いながらのこととしてしか捧げられない。ですから私たちの祈りにしろ、良き技にしろ、賛美にしろ、これらは全部罪の汚れがどこかに残りながらのものしかできない。それを神様が受け止めてくださるというのは、これはすべてイエス・キリストの贖いのゆえに取りなしがあるということを通して捧げることができるわけですね。天の聖女において誠の大祭司としてイエス様が取りなしてくださる中には、私たちの祈りへ良き技も罪の汚れがある部分を持っていても、イエス様が大祭司としてそれを整えてくださって、そして捧げることをしてくださるので、私たちはそれを御前に神様に捧げることができ、神様もそれを受け止めてくださる。もし神様がイエス・キリストの贖いなしに私たちの技を見るならば、そこにはほんの小さな罪の姿があっても、それは神様お受け取りになりません。それをイエス・キリストの取りなしのゆえに、私たちは神様に受け止めていただけるという幸いがあります。その点で私たちは良きものを信仰によって捧げるのですけれども、罪の問題がある以上、至聖所の前にある祭壇、すなわちイエス・キリストの取りなす、その大祭司の取りなしを経て、私たちは神様に良き技を捧げることができるんです。その意味で今日挙げられております、私たちの唇の賛美、これも幸いなものとして、神様が私たちの不十分なところ、罪の影響があってもそれを受け止めてくださいますし、良き行いを私たちが捧げることについても、それは私たちの罪の姿が多少隠れていても、それを神様イエス様にあって受け止めてくださる。まあ、そのことを私たちは許されて、イエス様にあって良き技を許されて、砕かれた悔いた魂にあって捧げる良き技と賛美と祈り、これはイエス様のゆえに私たちは受け止めていただいている。まあ、この幸いを私たちは持つことを覚えること、これがヘブル書の著者の私たちに教えているところです。私たちにはイエス様がいてくださるのゆえに、この祭壇を通し、イエス様の取りなしのある祭壇を通し、神様の前に罪ある汚れたものでさえも清めて捧げてくださる。そういう幸いがあるのだということを本当に覚えたいと思います。そのためには、より一層私たちの心がキリストにあって砕かれた、悔いた魂を第一にまず持つということが常に求められます。ここをないがしろにしてイエス様の前に良きものを捧げたという高ぶることがないように、どうか常に御言葉にあって私たちの心を砕いて御前に受け止められる魂を用意いたしましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様を永遠の誠の大祭司として天において、使いさせてくださっていること、そしてそれは私たちの日々の歩みについても取りなしてくださること、また私たちが不十分であっても、罪のゆえに不十分であっても、捧げる祈りと賛美と技を受け止めてくださいまして、そしてあなた様のところへと差し出してくださる大祭司の働きがあることを感謝いたします。どうかそのような幸いを覚えるためにも、私たちの心をさらに砕いてくださいまして、へり下った思いの中であなた様を感謝し、た技を捧げていくことができますように、私たちを引き続き御言葉と御霊によって変え続けてくださり、良き技も生んでくださいますようお願いいたします。尊い救い主イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。
の時は儲けが出てるんだ。